心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。理香先生、
はい、
今日が今年最後の配信になります。
2024年、
うん、
長いようで短いようで、
うん、
ね、あっという間でしたね。
なんか年々早い気がするんですけども、1年っていうのが。
いやー、もうなんか年末ですねっていうより、うん、最近12月が1月になるような感じがしてません？
12月が1月になるような。
うん、あ、12月が過ぎて1月になったなみたいな。
ああ、そうですね。うん、あ、わかります。
うん、なんか昔はなんか年の瀬っていうと、もうなんか早く終わっちゃうよみたいな、なんかそういうのあったけど、
うん、
なんか今ちょっとね違うかもね。
まあでもそんな中でも、こう、はい、この1年振り返っていかがでしたか？
1年振り返って、なんかいろんなこといっぱいあったなと思うんですけど。
うん。
いっぱいありすぎて何があったかあんまり覚えてないですね。
でもそう、ね、いっぱいあったっていうことはいいことですよね、うん。いろんなことを経験したってことですもんね。
ですね。
うん。
いろいろあって面白かったですよね。
うん。あ、でも面白かったっていうのはいいです。素敵です。はい、うん。そんな理香先生に、
はい、
今日も、
はい、
いろいろと伺ってきたいと思いますが。
はい。
はい。
今日は、うつを悪化させる三つのリスクということをお話ししたいと思います。
おお、
リスク三つじゃないかもしれないですけど、もっといっぱいあるかもしれないですけど、
はい、
とりあえず、これまずいっていうのは、やっぱこういうことは、特に年末ですので、ぜひ知っておいていただけたらなと思ったんで、今日お話したいと思ってます。
あ、はい。
はい。
どんなことでしょうか。
もうまあ、最初にもう三つお話ししてしまうと、一つ目は、やっぱり、アルコールに対する依存ですね。
ああ。うん。
で、二つ目が、生活リズムが不安定になるということ。
うん。
で、三つ目が、子供時代にいろんな辛い思いがあって、そういう思いが、こう、浮上するような出来事がある。もっと具体的に言うと、親の介護みたいなところが出てくるときに、あるいは親が亡くなるとか、そういうときに自分の、幼少期のトラウマが出てきたりしまう。割とどうもそのあたりっていうですね。結構、急に悪くなってしまったりする要素がありますね。
それはでもどうしていったらいいんですかね。
はい。まずその最初のアルコールって話なんですけどね。
はい。
アルコールってで、こう、まあ、多分、メネコさんは女性だし、深酒するってあんまりないと思うんですけど。
うん、
でも、お友達の中で、毎日お酒飲んでる方っていらっしゃいます？
あ、います、います。
うん。まあ、たくさんの量じゃなくてもね、女性であれば。
はい。
それちょっとまずいんですよね、実は。
もう。
本人まずいって思ってます？
いや、思ってないですね。
うん、
楽しそうに、いつも、いっぱい、飲んでるなーって思って見てますが、うん
うん、やっぱりね、アルコールって、明らかにいろんな統計データがあって、どのぐらい飲んでると、どのぐらいこういう病気にかかりやすいとかって、いろいろあるんですよ。
あ、そうなんですか？お酒に強いとか、そういうのは関係なく。
それはその時だけでしょ？その時酔いつぶれるかそうじゃないかって話なんです。
うん、はい。
だけども、アルコールを習慣的に飲酒していると、まあ、いわゆる、脳血管、心血管系の、こう、病気、心筋梗塞とか、
うん、
脳梗塞とか、それにもなりやすいし、
うん、
あと、やはりアルコールが多いことによって、アルコールってね、甘くなくてもね、お腹の中に入ったら全部ブドウ糖に変わっちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だから、いや、私はビール飲んでるから、ケーキいっぱい食べてる人に比べれば大したことないわ、なんて言ってても、
うんうん、
実はケーキ、シュークリームいっぺんに3つ食べてたりするような感じなわけですよ。
そうなんですか。
うん、だから、やっぱりアルコールによって、こう、糖質過多になって、
うん、
当然、生活習慣病になるリスクとか、
うん、
あと、まあ、ビールがお好きな方は痛風になるリスクとか。で、一番怖いのが、認知症になるリスクも、やっぱり、
アルコールからですか？
ありますよね。
あ、そうなんですか。
一番こう認知症になる兆候っていうのは、不眠だって言われてるんですよ。夜がちゃんと寝れてない人が認知症になるって言われてるんですよ。だから例えばすっごい働き者で夜中も働いてましたみたいな。だからあの人いつ寝てるんでしょうねみたいな人が危ないって言われてるんです。で、さらに、まあ、お酒飲むと、すぐ寝ちゃうんだけど、途中で目覚めませんか？
そうですね。最近、ちょっと、私もあんまり飲んでないので、あれですけども。
ね、ちょっとこう、眠り浅くなるじゃないですか。つまり、アルコールによって不眠になってるんですよ。睡眠の質が落ちちゃうからね。で、そうすると頭働きにくいでしょ？で、糖質過多で、他のビタミンとか、タンパク質とかなんかそういうものの栄養のバランスが悪くなるでしょ？まずいですよ
そうですね。
ね。で、特に、顔が真っ赤になるタイプの人いるじゃないですか、アルコール飲んで。
私、すぐ赤くなります。
ああ、じゃあもう、本当にアルコール飲んじゃダメです。
もうダメなんですね。
はい。顔が真っ赤になっちゃう人は、アルコールを消化するための代謝酵素を持ってないってことなんですよ。そういう方が、いや、でも酒は好きなんですよって言ってずっと飲んでると、食道癌になるリスクが
そうなんですか。おお。
だから、まあ、ね、タバコ吸うと肺がんになるとなんとかイメージしてわかりやすいと思うんだけど、でも他にもいろんな、こう、癌になりやすかったり、もうとにかく、あんまりいいことないんですよ。習慣的に飲むのは。だから、お正月みんな親戚と会っても私は飲めませんからって。ね、それもね、面白くないっていうのはあるかもしれないけど、今は飲めない人に強要するっていう時代じゃなくなったじゃないですか。
そうですね。
だから、その意味では、ちょっとアルコールっていうのは気をつけていただかないと、うつの人ってほとんどの人に不眠があるんですよ。不眠症状が全然ないうつの人っていうのも珍しいと思うんですけど、だとしたら、睡眠の質が悪いから余計頭働かないってことになりますでしょ？というわけで、アルコール飲酒によって、うつは悪化しやすいです。一番良くないのは、アルコールとお薬は絶対一緒に飲んじゃいけないんです。それをやっちゃうとね、薬がどう効くかわからないのと、アルコールってやっぱり体からすれば毒なので、肝臓でこう解毒されてるんですね。で、お薬も毒でしょ？からすれば。肝臓で解毒されるわけですよ。無害化されるんですね。としたら、いっぺんに、こう、肝臓さんっていう工場がバーッと仕事が集まるんですよ。ね、大忙しですよね。
例えば、薬飲みました。薬飲んでから、お酒飲むのにどのぐらい開けた方がいいとか、薬によっても違うかもしれないんですけど、あるんですか？
それはね、お酒飲んだら薬飲んじゃダメって話ですよね。
お酒飲んだら薬飲んじゃダメ。薬飲んだらお酒飲んだらダメ。
ダメ。
もうそこまで徹底した方がいいってことですね。
例えば、ポッドキャストって、一応、公共っていうか、どなたがいらっしゃるかわかんないわけで、いや、このぐらいでいいですよとか、それを言ったって言ったらちょっとまずいんでね。
そうです
それはい
ね。
けないんですけど。だけど、基本はそのぐらいアルコールと、お薬は、一緒にしちゃダメ。その意味でも、いろんな意味で、こう、まあね、気をつけてっていう、悪くなっても知らないよ、気をつけてね、みたいなことですね。まず一つ目。で、二つ目が、これもね、自分は仕事上しょうがないんですって方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、生活リズムが不安定っていうのも、うつは悪化しますね。
生活リズムに関して私もちょっと、耳が痛い。
でも、ベニコさん別に鬱じゃないもん、今。
そうですね。違うんですけども、生活リズムには自信がありません。
じゃないですか。 ただ、同じ時間に起きるっていう風にする方がどうもエコなんです。体って、私たち、体だって思ってません？
体
体は
と思って
体よ
ます。
ね？みたいな。
はい。
確かにそうなんですけど、体って、ものでしょ？タンパク質でしょ？で、何やってるかっていうと、私のために働いてくれてるんですよ。そろそろ年末なんで2週間ぐらい休暇が欲しいとか、心臓は言わないんですよ。ずっと働いてるんですよ。だから、ずっと働かせちゃうわけです。生活リズムが不安定だと予測ができないんです。いつ起きて、いつ寝るか。で、そのリズムによって、臓器もいろいろ活躍する場所があるわけですよ。例えば、ほら、だいたい同じ時間にご飯食べるぞって、ご飯を口の中に入ったぞ。じゃあ、だったら次は食堂さん準備して、はい、今度胃袋行きますよ、みたいな感じで。次々と、細胞に指令が行ってるんですよね。それで、こう、工場がちゃんと働いてくれてるわけですよ。試して合点なんかでよく出てくるような、図を見たらわかると思うんですけどね。それが、いつスタートするか、始業時と終業時がわかんない工場で勤めていますみたいな。大変ですよね。
でもそうですね。
だからそういうわけで、生活リズムは、できるだけ、こう、安定していただきたい。だから年末年始でいろいろ狂う時もあるでしょう。でもそれを早めにリセットして自分の定常状態にできるだけ戻してね。
生活リズム。
はい。ちゃんと寝ようってことですね。睡眠負債というものは結局返済できないと言われてますね。
寝だめっていうのは違うってことですね。
結局それは寝だめって形でその差をこうできないということですね。
睡眠、はい。
で、最後三つ目のその子供時代のこう幼児期逆境体験みたいなね。やっぱりね、そういう方いっぱいいらっしゃるんですけど、どういう時にそれが表面化するかっていうと、ご自分たちのこうご両親が高齢になって病気になったとか、介護を必要とするとか、で、あるいはもうお亡くなりになりそうな状態の時に、延命処置するかしないかとか、老人ホームに入る入らないとか、いろんなこう選択ありますよね。で、ご本人たちがもう選択する力がない場合、とかやっぱり子供がするしかなくなるわけなんですけども、その時になんか思い出すんですよ、いろいろ。なんかそれで、こう、自分ができなかった分、なんか親にこう、がっかりさせた分、私頑張んなきゃって言って、過剰に頑張っちゃったり。あるいは、こう、突然子供時代のいろいろすごい大変だった。なんで自分はお世話されなかったのに自分だけお世話しなきゃいけないんだ。そうだ、うちの親は毒親だ、みたいなね。そのことがわかると、なんか自分すごい人生で損しちゃってるっていう感じで、こう、もやもやしちゃったりとか。なんかどうもやっぱり、そういうようなことっていうのが、もし、自分はそういう傾向あるなって思う人がいたら、気をつけようと。自分の心の傷には優しく当たってね、みたいな。割と、こう、儒教精神というか、親を見捨てるということは、子供としたら死罪に当たるぐらいのお考え持ちの方としていらっしゃるんですよね。だけど、仕事を辞めてずっと介護してたら、経済的にどうなるのかとかね。いや、私一番良くないなと思ってるのは、子供時代に十分な、こう、世話をしてもらってなくて、で、なんだったら搾取されて、だって学費も払ってもらえないとか、いろんな方いらっしゃるんですよ。
そうですね。
で、それで今もう今度親が借金をして、それでまた自分が払ってあげるとかね。しちゃいけないとは言いませんけど、それをすることでご自分が苦しくなってしまう場合もあると思うんですよ。だとしたら、お断りするっていうのを良しとしてもいいんじゃないでしょうかね。
そうですね。
だってずっと犠牲になり続けることで、それが本当にいいのかどうか。なんかそこですね。まあそのあたりのこう、多分、それ以外にも鬱を悪化させるリスクっていっぱいあると思うんですけども、少なくとも、なんかそれを、がないとアルコールはあまり基本飲まない。飲んでもちゃんと考える。で、生活リズム、睡眠もちゃんとこう、考える。で、3番目のこう、逆境体験云々観音っていうのは、心の栄養も考えてねって感じ。いつも自分の心の栄養がなくなるような状態に自分を置くのは良くないよ。で、そのあなたの決断が、例えばもう自分は自分の親とは一生会いませんって決めてる人たちもいると思うんですけども、苦しいわけですよ。親孝行してないみたいに。だけど、それしかしょうがないっていう人もいるんですよね。だったらそういう状況を自分で認めてあげよう。だから年末なので、な思いでいらっしゃる方いると思うんですけれども、なんかそういうあたりを気をつけてねっていうところで、あとは本当ご自分らしい人生を歩んでいただけたら、来年もいい年になるんじゃないですかっていう。
そうですね。で、なんか、本当にこの結論で私は良かったんだろうかって思った時は、誰かにこう聞いてもらう。そして、理科先生みたいなプロの先生にちょっと確認するっていうのも大事ですね。そういうところがあるんだっていうのを頼ってほしいですね。
ですね。
ね、そして2025年いい年に、また理科先生からもたくさんいろいろとお話を伺って、素晴らしい年にしていきたいと思いますので、
で
引き
す
続
ね。
きよろしくお願いします。
もうリセットのチャンスなので、何でもリセットして、自分が気持ちが済むまでですね。
そうですね。今年も1年ありがとうございました。
ございました。
また来年もよろしくお願いします。